で皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターの荒牧亮でございます。この番組は私が自分の運転で全国各地を、回った時に見てきたもの、食べたもの、感じたことをパッと出会ってきた人は言ったな、いろんなことを思ったことを喋っていこうというライブのね模様とかいろいろ話していこうという番組でございます。今週もお付き合いください。よろしくお願いします。というわけで私は雨の、新東名を走っております。家まであと225キロと書いてあるところにおりますよ。というわけで5日間だったみたいです。私が出ていた時間は、5日間の名古屋大阪の遠征を終えて帰るところなんですけれども、聞こえるんですよね、この雨の窓にぶつかる雨の音はね、聞こえるんですよね。結構しっかりとした粒の雨が降っておりまして、今日はフリーライブでアスナル金山だったんですけど、もうちょっと予報ではですね遅くに降る予定だったのが、アスナルがだいたい6時から始まるので、それの15分前ぐらいですかね、私がセットリストを手に書いて髪の毛をもうまあそんな長さ変えたくないんですけど切りますよみたいな証拠写真みたいなのを撮ろうと思っていた時に、どんどんどんってスタッフの方がね教えてくれまして、雨が降ってきたんでちょっと物販の位置を動かしますよみたいなことになりまして、あと1時間半でいいから待ってくれればよかったのにみたいな時でね、雨が降り出しまして、でも思いのほかそんなに寒くなくて、やっぱ湿気もね今日は外に出るとあったのでだいぶ暖かく感じましたね。暖かく感じましたね。やっぱり冬なんか今年は本当に暖冬って言われていて、友達と喋ってたんですけど今年は暖冬ではあるけどしっかり寒くなる日はすごく寒くなるので、その寒さがすごく極端に感じるんじゃないかみたいなことを天気予報士が言ってたなっていうのを思い出したよっていう話を今日しまして、そういえばそんな話してたわと思ったから、ついそのアスナルの前日まではもうカラッと冷える冬らしい冬だったので、うわめっちゃ寒いよって思ってたけど、やっぱり寒暖のこの激しさはねちょっと体に応えますよね。皆さん体は崩してないですか？体調は大丈夫ですか？体調といえばもうコロナウイルスの話ですけど、ウイルスにもね名前がついて、なんだっけ、なんかちょっと難しい名前がついてましたけど、まあね完全にウイルスをシャットアウトするのはどんなに国レベルで対抗策を練ったとしても人のことですからね、難しいんだと思うんですよ。人から人へ感染するようにウイルスもどんどん進化していきますしね、まあインフルエンザを筆頭にそのどんどん変形もしていくし、でも何でしたっけ、なんかそのウイルスを、まあ、ちょっと私もあんまりね科学は強くないんで、本当にね科学だけは唯一赤点を取れる高校に入って初めて赤点を取ったのは科学でした何せね水平リベが覚えられないわけですよね原子記号ってね、もうちょっと意味を持って覚えられればよかったんですけど、本当に暗記は苦手で、でそのウイルスをなんか分離させてワクチンを作るようにできるのに成功したのが 日本人が最速だったのかな、なんかそんなニュースも見ましたけれども、無償で各国の研究者に提供して、これからそのワクチンを、作る動きになっていくでしょうみたいなニュースを見て、やっぱりそういう専門家たちってすごいですよね。やっぱもう人の命を かかってるわけですからね、命だったり人生だったりっていうのが、まあその本人たちがそういう覚悟でやってるかどうかは分かんないですけど、まあもしかしたらそういう気持ちでやってるんでしょうけど、はたから見たらもう変な話、未来を背負ってる、マジの未来を背負ってるわけですからね、そういう科学者っていうのは本当にすごいなと思うし、まああんまり日本政府のことばっかり批判しちゃダメですけど、ね、そういうところにたくさんお金を投じてほしいななんて思ったりもしますよね。もうタイムリーな話題ばっかり今日は出ますけど、韓国の、英語も喋れない人が、グラミーを取って、たくさん取って、作品賞だ監督賞だかっていうたくさんの種類の賞を取って、まあ、日本の作品と日本の文化をよく比べて批判する人がいるのは全くもって無意味だみたいなツイートが回ってきて、もっともっとその個人の力を上げていきたいっていう風につぶやいてる人がいて、あ、私もそうしようと思ったんですけど、まあ日本っていう国は豊かなように見えて、実はすごく貧しいんじゃないか、お金の面でも心の豊かさの面でも、ね、感じることはよくありますよね。文化のその育成みたいなのがすごく下手くそその人材の育成が下手くそまあ私も結構プライドが高いし、嫉妬心が強い方なのであれですけど、あんまり変わんないのかなと思ったりもしますけど、やっぱまずね、相手の否定から入ったり、そんなこと無駄だよからの否定が多かったりしますので、そうするとやっぱそうするとそこに投資をしなかったり、可能性をどんどんこう封じていったりしちゃうこととかもあるので、そうするとせっかくその人が面白いかもとか希望に思ったこととかがこう消しやすくなってしまいますからね。そしたらやっぱり研究されるべきものも研究されなかったり、もっとお金に余裕があればこういうことを、自分に置き換えれば、そうね、まあ例えばこの運転にしてもそうですけど、対自分に置き換えれば、誰かにこう投資してお金をこのドライバーに渡すことができたら、その移動時間に、まあもちろん今はこうやってポッドキャストもやってますけども、別のことに時間を費やして、まあ、例えば睡眠時間だったり、あとは人への連絡の時間だったり、ブログを更新したりということに回せるわけですよね。そしたらもっと効率が良くなったりもするわけなんですけれども、まあ私はありがたいことに、ご協力してくださる方が多いので、その、まあ、金銭面でもそうですし、先日のクラウドファンディングでもね、すごく協力してくれる人がこんなにいたんだっていうことに気づけて、すごく頑張ろうっていう気持ちになったりですねしてますんで、本当にいつだったか手相見てもらった時に、あなたはお金には恵まれるけど人には恵まれないって言われたことがあって、それも全然忘れられないんですよ。だってもう言われたのあれいつだったかな、タマロックやってる時だから、まあ10年以上前だよな、蒲田のライブハウスに出てた時だから、そうですね。なのでもう未だに忘れられないし、それ以上のインパクトのあるものをもらってない。まあ占いを全く してないから余計になんですけど、今の私の手相はどういう風に変化してるでしょうかね。まあなんかそんな中でもこうやって音楽活動をすることができているので、まあそれ自体すごく恵まれたことなんでね、あまり悲観しないようにはしてますけど、さあ、ここで一曲聴いていただこうと思うんですけれども、私の、バイト中にですね、この曲は突然降りてきてくれまして、未だにこの曲のレコーディングの秘話を言いますと、やっぱりライブの方がちゃんと歌える出だしの部分がやっぱり、はい、そうですね何回やり直してもですね、あ、もうこの以上は言いませんもうだって悔やんでも悔やんでもね、撮り直しをしたくないぐらいの気持ちでやりましたから、はい。では聞いていただこうと思います。荒牧亮、ソウルフルより輝いて。
輝いて荒れた道も突き進むような、君の強さ忘れないで、どんな時も君のそばにいるよ、手を伸ばせば届くところにいつだってずっと。
準優勝を2年前にした時の、大会がありまして、まあ、結局ドイツに行くことはかなわなかったんですけれども、今回ですね、まあ、1ヶ月前発表でどれぐらいの人に来てもらえるかはすごいわからないんですけども、バンドでそのシンガーソングライターがバンドで参戦して、どうなのかっていうね、まあ、なんか今回大阪はシンガーソングライター部門っていうのができたりして、まあ、混乱があったり楽しんだりしている人もいると思うんですけども、まあ、私は最初からそのシンガーソングライター部門があったとしても、バンド部門でエントリーが可能なんだったら絶対そっちでエントリーするとしますけどね、興味ないからそんなにアコースティックでこうなんて勝負したところで、結局は同じところで勝負するのには変わらないので、まあ、ただこのエマージェンザっていうのはエントリーフィーっていうのがありまして、大阪の横手さんっていうね、大阪の責任者の方がいるんですけど、エマージェンザのバンドで1万円負担するのとシンガーソングライター1人が1万円負担するのじゃやっぱりフェアじゃないし、あと集客面でも1人で40人集めなきゃ、まあ、予選でいうと40人以上集めないとバックがなかったりするんですけど、1人40人集めるのとバンドで40人集めるのとやっぱり、フェアじゃないっていうのがなんか引っかかっていたようで、で、まあ、実験的にやってみようみたいなことで今年からやっているらしいんですけど、確かにその通りでやっぱりいろんなエントリーフィーがある中でエマージェンザはネット投票がなかったので、これはもう本当にみんなの力を借りて、各地から来てもらって手を、なんていうんですか、その場にもちろんその私以外の人たちが呼んでいるお客さんが合計で100人いるのと、私が40人呼んで全部で合計120人になりましたみたいなのと、じゃあやっぱり手を挙げてもらえる確率、ライブを盛り上げてもらえる確率っていうのがまた全然変わるわけですよね。でやっぱり多くを呼んだ人の方が有利になるのは当たり前 でそれがアンフェアだとは私あんまり思わなかったので、まあ、呼べたらラッキーです。だ大阪で戦った理由も、大阪の方がその名古屋から来てもらいやすいとかっていう、その東京でだと東北からはなかなか来てもらえなかったりするので、そういう部分でどっちの方が戦いやすいのかっていうのを考えて大阪にしたっていうのが現実問題でございまして、私はやっぱり関東で戦えない現実を自分でもこう受け止めながら、今回はね、まあ、それとはまた全然違うんですが、戦う戦わないじゃなくて、シンガーソングライターがバンドサウンドで挑んでもその場がちゃんと盛り上がるのかっていうか、その初めましての人たちにやべえこいつらかっこいいって思ってもらえるのかどうかっていうところを勝負しに行きたいわけですよね。よくそのシンガーソングライターのサポートをつけてでのライブ、おー斜めってる斜めってる、もしもーしもしもーし、そこのトラックの運転手さんめっちゃはみ出てますよ、めっちゃはみ出てますよ私その横通るんですか、やだな、大丈夫よそ見してんのねえ、よくそのなんかはいサポートですねみたいな空気を出されたりとかしてる方がよく多くて、サウンドだけバンドだねっていう感じだったりするわけですよ。で確かにその通りなのね、メインアクトはシンガーソングライターなわけだから、それでいいっちゃそれでいいんですけど、私はなんかそれだとすごくね、大きなコンサートじゃあるまいし、それじゃ寂しいので、あまりサポート感を出さない人っていうのが好きなんですけど、今回はですね、その私の、まあ、今オープニングかなになっているオートマティカルを、演奏してくれているチームに お願いをして来てもらうんですけど、まあ、当然お金はかかりますが、ジャニスでライブがバンドでできるなら、ゆくゆくはジャニスでワンマンライブもやりたいし、何しろその3人とクリエイトいろいろしたいというのがあったので、今回そのエマージェンドもその3人で挑んで、まあ、その3人がね、まあ、あんまりサポートらしいパフォーマンスじゃないんですよ。すごくなんかちゃんとフロントマンっていうかねあ、なんで私大好きで一緒にライブやってると本当に燃えるんですけど、まあ、そういうところもあって3月8日は福島セカンドライン、3月9日は心斎橋ジャニス、そして3月10日は新栄のスペードボックス、まあ、この日はちょっとベースにないんですけど、で、まあ、ライブをやって、どういう風になるのかっていうところをねちゃんと知りたいなっていう風に思うんですよ。で、まあ、3月10日には本当に大切な、告知があったりもしますので、たくさんの人に来てもらえたらなっていうのもあってバンドで行こうという風に決めたんですけどね、本当はねトンボ狩りでもよかったんですけど、サポートの3人には協力、いろんな本当に協力をしてもらって、力を借りてね、いいライブをしていこうと思ってますんでね、ぜひ来ていただけたらなと思います。そして、今月はですね、私の師匠の名月でもありまして、まあ、私の師匠も本当に週に何回かな、平日は学校で私も通っていた専門学校ともう一つの専門学校あるんですけどで教えて、で専門学校の後には村田塾っていうのを開いて個人的に教えてもらって、私もそこでギターをいろいろ教えてもらったりして、で休日はライブでいろんな地方に行くという生活をされてて、もう週7週8稼働ですよ4年しているような人だったんですけれども、が亡くなって3年目、3回目の命日を今月迎えるんですけれども、今日はそんなこともあって、歌った歌がありますので聴いていただこうと思います。荒牧亮ソウルフルより心に太陽。確かにそうな けどやっぱそういう感じなんですねみたいなもんで、結構ねマニアックに受けてる人ではあったので、マニアの中でまあ人気者でしたけどやっぱそういう風に映りますよねみたいな思ってね、面白かったですねあれは。それでまあな、本当に冬に生まれ冬に死んだっていう感じですけど、まあ未だに喪失感は拭えないですけど、まあだからといって立ち止まっていることもできない私ですので、こうして、その師匠のいつもバンドでライブをするときは呼んでいたメンバーに私もお声掛けさせていただいて、一緒にレコーディングができたっていうのは、一緒にライブもできたっていうのは本当になんていうんですかね、ちょっとライブ当日のことを思うともう笑けてくるんですけど、本当ありがたいなと思いました。60超えても現役ですからね、すごいですよね、やっぱ見習っていかんといかんな。まあ、MV の撮影がね迫っていたりもしまして、ちょっと足首がやっぱりあんまかんばしくないのでランニングを懸命にやってるわけではないんですが、家でできる、そしてパーソナルスペース人一人分が寝られるスペースでできるトレーニングみたいなのを、やったりしておりまして、ちょっと筋肉ついてきたかなと思うんですよ。まあ足が太くなってももういいやっていう気持ちでやってるんですけど、ずっと初級編でやってたのを中級編に変えてみたりですねとかしておりまして、ただやっぱね食欲の自制が効かないんですね、どうしようまあ結果的に本当に1日1食ぐらいにしかなってないんですけど、もうちょっと自制心がねないと私痩せられないだろうな。あとやっぱもうちょっと有酸素運動しないと減量は無理でしょうねまあでもこのトレーニングを長く続けることによって体力も増え、筋力が増えるってことはね、血液をこう送る力を上げるっていうことになるので、おのずと健康につながったりするんですけど、まあ、そんなこともちょっと体幹をね鍛えているんですよ。本当にもうそこに特化させて、でそれが結構プルプルきましてですね、楽しかったりするんですけど、今までは結構ながらでもできる筋トレぐらいしかやってなかったんですけど、今スマホでなんていうの、トレーニングプランを読み上げてくれるので、それをオンにするだけでいいんですよね。でそれが無料で提供されているの でプレミアムってついてるやつも、CM 動画を見ればいいだけなので、だいぶ便利ですよね。 DVD を見なくていい、いやー素晴らしい、本当に素晴らしい。まあ、MV 撮影まであとちょっとですし、クラウドファンディングの、リターンもちょっとずつ、ね、していこうという、まあでもちょっとずつすると混乱にもなっちゃうから、まとめてした方がいいのかなとか、まあとにかく不慣れなことでがいっぱいあるので、まあ、もうちょいね計画を立てる日っていうのをまず作りながら、まあ、T シャツも用意し始めてるし、あとはポストカード、私がその物として用意するべきはポストカードと色紙と、まあ、要はリストアップをね全部ちゃんとしっかりさえすればあとは用意するだけなので、まあ、クラウドファンディングね、ご参加いただいた皆様はお待ちいただければなと思います。そんなところですかね。なんかこういろんな各地を回っていて、なかなか新しい出会いがなかったり、出会いがあっても CD 買ってもらえなかったり、 CD 買ってもらっても次のライブに繋がらなかったりっていうのもあったりするんですけど、でもいろんな人がこうね、なんか楽しみにしてくれているっていうのが分かるだけで頑張れてしまうのは不思議ですよね。なんかね、人のためには頑張れるけど自分のためには頑張れないみたいなところがちょびっとありまして、完全な自己満足ではやってないんですよね。結局誰かがいてこそ頑張れることが多いし、誰かが期待してくれるからもっといい曲を作ろうって思えたりするし、だからこのポッドキャストもね、私自身は誰が聞いてるかわからないんですけど、でもたまにこうメールを、メールね、岩根津さんだったりっていう存在があるだけでそのメールをね送ってくれる存在だったり、あとはポッドキャスト実は聞いてきましたっていう人がいてくれたりすると、やっぱりものすごく、あ、やっててよかったなっていう気持ちになるの で、それがそのままモチベーションになっていくんでね、本当にあのレスポンスって大事ですよ。皆さんよろしくお願いしますね。そんなわけで、これでエンディングに行きたいと思います。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはradio@lyoharamaki.com radio@lyoharamaki.com です。そして荒牧亮で検索していただきますと SNS たくさん出てきます。 Twitter が一番メインです。インスタもやってます。あとブログもやってます。あと YouTube にも載せてます。 YouTube はまあちょっと頻度は低くなりましたけど、まあ、ちょっとずつできたらいいなと思っております。もうちょっとね、今年はライブの本数減らしていろんな準備ができるはずなんですけどね減らせないなんでだろう。ちょっともう自制、これも自制心ですよ。本当に頑張ります。皆様に喜んでもらえるコンテンツをちょっとでも充実させたいと思います。では、あと残すところ174キロといったところですね。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。ライブ遊びに来てくださいね。お待ちしております。よろしくお願いします。というわけでカメレオンシンガーソングライターの荒牧亮でございました。今週もお付き合いありがとうございました。ではちょっとそこまで行ってきます。果たして青く輝く